ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
漢字とアジア、まあ文字とアジアの国々ということでありますね、
はい、
先週は日本まで語りましたけども、今週は隣国韓国、朝鮮半島の2国についての文字文化というのを話してみたいと思います。
はい。
1392年高麗が滅亡します。そして李氏朝鮮がここからスタートいたします。14世紀の頃でありますね。この李氏朝鮮の時に李氏によって生まれたのがハングルという文字、漢字を捨てて韓国朝鮮はハングルでございますが、ただし住んでらっしゃる方はどう思ってらっしゃるのかな。これ音文と言いまして、庶民の文字だったそうですよ。
へえ。
だから貴族は使わなかったと言いますから、このハングル基本的にはアルファベットと同様で音素文字であります。
はい。
子音は17、母音11、計28、この音素を組み合わせて音節文字を作り、これを並べて単語を作ります。わずか28字を覚えれば意味は分からずとも読めるんです。
はい。
これね、発音まで書いてあるんですよ、あの文字の中に。
うん。
さあ、それではかなさんとハングルのお勉強をしたいと思います。
はい。
例えば漢字で4文字熟語、
はい、
弱肉強食、焼肉定食等々の4文字熟語がございますけども、
はい、
国際文化、これを、文字にすると、君はアナウンサーだから言いなさい、ほらこうなる。
いやー、これですよね、ハングルね。
ハングル特有の文字なんですけども、
これ説明できないですよ。
国際文化の国っていう、国っていうのは、一本棒をまっすぐストンと縦に落ちていくね。
はい。
で真横に一本棒を引きますと、これで空。
はい。
この国際文化をハングルでは何というか、これ、はい、韓国の方とか北朝鮮のスパイの方、あんまり発音が良くなかったら勘弁してくださいよ。ククチェムンファ。
はい。
ククチェムンファ。
国際文化。
はい。ククチェムアファと、こういう風になるわけですね。
はい。
で、ハングルの場合、日本との違いですよ。ハングルは日本のカタカナに近く、ひらがなではありません。わかります？
はい。
かなさん、ひらがなでは崩すと国って書けますよね、続けてね。
ああ、
国家の国って以上、
なんかつなげる感じ、
つなげる、はい、総称では書けますよね、
はい、
ハングルに総称はありません。
ほう。
だから国とカタカナで書くのと同じです、
うん、
ですから言葉が増えてきますと重なる文字がいっぱいあるんです。これは実例を挙げると分かりやすいんだけど、ごめん、そこまで勉強してなかった。ただものすごくややこしくなるらしいよ、
はい、
ただ韓国朝鮮を支配している言語は音です。私どもは漢字の意味を言葉にしています、
うん、
ハングルはというと、その漢字の意味ある言葉を捨てて音しかないわけで、
はい、
味の素って言っても何言ってるか全然分からない。味の素って言うんだよね。例えようがないんだよね。俺たちの文字の中、世界に住んでると、ああ、例えばお子さんをあなたが産むとする、
はい、
で美しいという漢字をその子につけるとしましょう、
うん、
どういう漢字ですか。
美しい漢字、
うん、音は
み、
みにしましょうね、
はい、
みといえば日本語では
見るの実とか、
果物の実もありますし、
123
の3の実もありますし、
はい、
蛇ですか、
蛇
実もありますし、みかんの実もあります。さまざまな実がそこにはあるわけで、実という音を聞くためにどの実かなと思うんですけども、うん、韓国では実一つしかありません。例えばわかりやすく言いますと、女子ゴルフの選手でイボミという人がいます、
はいはい、
ハングルで簡単に他の人と重なってしまう、
うん、
イボミさんのことではないんですけど、韓国の女子プロゴルファーの世界に5人も同じ名前の人がいる。
へー。
イボミならイボミにします、
はい、
イボミが5人いるんですよ、
はい、
それは音は重なりますよ、だって、うん、たった20何音しかないんだから。 で、困った韓国女子プロゴルフ協会はどうしたかというと、数字で呼ぼう。
え？
数字で呼ぼうっていう。
数字？
うん、イボミ1号。
イボミ2号。
イボミ3号。イボミ4号。皆さん、時々女子プロゴルファーのテレビ中継を見てください。
はい、
名前の一番最後に番号が振ってらっしゃる方がいらっしゃいます。本当に実在します。
知らなかった。
その人は〇〇5号でした。
愛人3号みたいなこと感じ
です
ね。
お前すごいこと。
へ
え
ー、
そんな風なところが面白いところで、でも漢字を捨ててハングルで文化を築いたわけでありますから、はい、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
漢字とアジア圏、昨日はハングルについて勉強しましたが、
はい、
ちょっとお勉強の方休みまして、私がラジオでこう呼びかけるっていうので、お前は何考えてんだと思いになられてる方もいらっしゃると思いますが、この放送を聞いてらっしゃるスパイの方もいらっしゃるなんであんなこと言うのかね。
わかりません
わかりませんね、
はい、
これはあの昔読んだ本の中、なんかあれなんですってね、日本は情報管理、情報漏洩が頻繁でダダ漏れの国だっていうね、はい、だからもうロシアも含めていろんな北朝鮮の方なんかもスパイでね、東京にいっぱい集まってらっしゃるっていう。
でしかもこの番組聞いてたら面白いですよね。
面白いよね。やっぱり必要な呼びかけの言葉だと思うんですよね、
はい、
放送の始まる時に病気療養中の方もっていう、はい、あれはあの TBS のあの大沢さんがよくおやりになって、
そうですね、
俺あれいい呼びかけだなと思ったのよ、ラジオっていう文化に対してね、はい、病気療養中の方もぜひお聞きになってくださいって、あの大沢ゆりという方が、ね、それと同じ気持ち、
はい、
三枚おろしをお聞きのあのスパイ活動をやってらっしゃる方もねお聞きくださいっていう、母国のことでもまた思い出してもらえればいいしという、
はい、
これこの間うっかりさテレビで喋っちゃってさ怒られちゃった、三浦瑠麗さんに、政治学者、
はい、
東大でのな、
はい、
それから外国の大学も卒業してらっしゃるんでしょ、
まあ優秀ですからそうかもしれません。
もう顔つきからして違うよな、
美人ですしね、
でも気配は怪しげなんだよね、なんか
ね、
スパイってのも私仕事だと思うんですよね、なんか大変なお仕事でご家族もいらっしゃるだろうにって番組で発言しちゃったのよ。だからスパイの方とかテロリストの方も安心して、そのいわゆる観光のできる国日本
それは怒られるかもしれませんが、でもなんかこうスパイの映画を見てると、うん、スパイのもう人間だし、
うん、
人生があるし、うん、苦しんでるし、うん、かっこよかったりもするし、うん、いろいろですよね。
だから独身とは限らないじゃないですか、所帯持ちがいてパパどっかの国連れてって、今スパイ日本でやってんでしょ、行ってみたい日本やとかつったら、
だいたい家族には内緒にしてますよスパイは。
いやそれにしてもだよ、そう、はい、子供がダダこねる時あるじゃん、出張の多いお父さんに、
あ一緒に
行ったっきり帰ってこないんだからさ、子供だって、
はいはい、
その時に日本に子供連れてきてさ、
うん、
日本を案内して歩くっていう、
浅草とかね、
浅草とか、それで飛び交う情報に関してはもう日本の国力にすればいいじゃん、情報がなんか流れ落ちる国にすればさ、
国力になりますかね。
だって人間ってどっかに生きにくする場所がないと疲れるよ人生、
はい、
それを三浦さんのあの前で言ったんですけど、
はい、
それでは国はできませんって言われちゃったなんかね耳たぶを噛むような柔らかい発音で、はあ俺は向いてねえんだよコメンテーターに俺なんか本当鋭く尖ったことってのは言えないのね。
いや、何なんだろうね、でも哲也さんの立ち位置は面白いですよ。何かがあっても必ずこう俺胸が大きくなる夢を見ちゃったから、
あ、この間ですか、
あのそういうのを勉強し始めたんだっていうね、何かこう哲学に必ず持っていこうとする立ち位置は結構面白いです、う
ん、40代の後半で皆さんご覧になりましたかね、知らない方で、私40代後半でね、おっぱいが大きくなる夢見たんですよチブそれが立派もう乳輪乳首とも真っピンク、
はい、
自分で吸いたくなるようなね、でしばらくこう手で揉んでみたんですが、手応えがいいんですよ、パンパンに張ってるんです、
はい、
なんで俺はチブサができたのかな、その時にこう夢占いでユングをこうやったら、 人を育てなさいっていう深層心理からのメッセージが千草に、その父で若い人を育てない、だからそれから割とね、あの悪役でも引き受けるようになったんですよね、
はい、
まあ全然違う話になっ
ちゃった何の話でしたっけ、
もう元に戻れなくなっちゃったな
漢字とか、
そうそう、でもあの正しい漢字を保有してるのは日本と台湾、しかも漢字の発生に関して日本は白川静香なる偉大なる博士も持っているわけで、この石川先生はその漢字については白川博士とはいささか違う見解でございますね。さあ石川博士の立場を探ってみましょう。著者はある意味で日本も韓国も朝鮮もベトナムももともとは中国にいた東アジア人だと、みんな中国人なんだ、そんな風に捉えた方が東洋史は分かりやすいですよとこうおっしゃって、
結構乱暴な感じしますけどね。
これが石川先生のポジションで、ここから以降始まります石川先生のお立場、はい、明日ご報告したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ちくま文庫、漢字とアジア、文字から文明圏の歴史を読むとあります。石川博士のポジション立場でありますけども、日本も韓国朝鮮ベトナム、これはもともと中国にいた東アジア人が作った国だと、そんな風にもうざっくりと東アジアを理解した方が一番いいんじゃねえのと、はい、そんな風にはっきりおっしゃいます。皆さんもはっきりと思われるかもしれませんが、石川氏のご意見も聞いてみましょうよ。日本を支えているのは多様性です。さまざまな意見認めましょう。例えば石川氏こうおっしゃいます。日本は中国と違う文明としていろいろな人が縄文時代を持ち出します、うん、縄文時代は中国とは違ったと言います。あんなに頭のいいはずの司馬遼太郎さんや梅原武さんなども三内丸山は五大文明の一つではないかと絶賛するが、どうでしょうか、縄文文化なんか文化なのかなという。縄文の研究をなさっている小山雄三さんは、縄文末期の列島の人口は7万5000人ほどだそうです。これが古墳時代になりますと人口は540万人に激増している。間違いなくこの間に150万人以上のほどの渡来人、つまりもうこの頃から外国人入管難民法は立派に日本を支配しておって、陸族と働き手として日本にやってきたアジア人、中国人がいるんだと、
はい、
その人たちが日本を作ったと言って何が不適当な発言なんですかというのが石川博士の立場でございますね、
はい、
石川博士はさらにお隣の国朝鮮についても断君神話などといって、古代に英雄がいい古朝鮮、古い朝鮮をまとめたんだ、国を作ったんだとしきりに伝説の王朝をドラマなんぞで言っておるが、本当かいな、これはもうはっきり物の本に書いてある。陰から流れ込んだ鬼者という人が朝鮮を作ったんです、はい、四季という本、四季ですな、有名なあれに記録としてちゃんと朝鮮を作った中国人名まで書いてあるじゃないですかと。だったら韓国、北朝鮮は元を正せば中国のもんですよと、
はい、
分かりやすくていいな。日本が中国から東アジアでは真っ先に離れていきます。663年唐と白村江で戦い、百済と共に敗れ、海峡を国境として国を閉ざし、国内という意識を持った。日本はこの時に対馬を一番の果てとし、ここに防守を置いた、
はい、
防守、防衛したことによって日本を作った。日本を作ることによって政治的には中国を真似しても文化的には独立し、900年にはもうすでに朝鮮に先駆けること数百年、ひらがなが生まれカタカナを発明し文字としての独立を果たしたと。書においてもそうです。平安初期に空海が出ます、
はい、
空海さんは文字の天才であります、
はい、
佐賀天の立花の早成などが筆が達者な人として有名でありますが、中身は何かというと王羲之の草書行書の模倣から始まってるんだと。空海さんだって先生がいたんだ、中国人王羲之という方である。この後に小野東風な、
はい、
花札に出てくる。それから、はい、ひらがなが入り書は和様というものを確立したという。 7世紀日本が国を閉ざし、9世紀頃にはひらがなを生み、朝鮮半島は14世紀にハングルを生んだ。そこでまあ続けと言わんばかりにベトナムも続くわけだけども、その次に生まれた中国の大帝国が元帝国、
はい、
日本は元は知ってますな、元寇の襲来で、
はい、
から朝鮮半島にあった国も元には散々な目に遭うんですよ、うん、兵隊を出せとか日本に攻めていけとか元に命じられて、この元という外来の中国の支配者なんですが、この人たちが朝鮮に残したのが焼肉ですよ。それまでこういう話の方が君たちは喜ぶんだな、
はい、
儒教の国だから肉食わなかった。
あ、そうなんだ。
うん、儒教は肉食を嫌いますから。だけどやっぱりあのやったんでしょうな、焼肉パーティーを。それで味覚えちゃった。
うめえじゃねえかと。
うめえじゃねえか。君はうまいことは言うね。食いや
め。
それでその元から教えてもらった焼肉が国民食になるんですが、元の残した肉の焼き方、あの例の鉄板で焼くやつな、
はい、
どんな形してる？食ったことねえか？韓国の焼肉って食ったことないか？
いや、ありますよ。丸だった？
そうそうそう、
丸ですね。
どんな形？
形？
うん、
ドーム型。
ドーム型だよな。
ちょっと丸みを、
丸模様、
うん、山みたいな感じ。
あれなんでだ？モンゴル人が被ってたヘルメットだよ。
モンゴルから？
うん。
ああ、そうなんだ。
モンゴル人が被ってたヘルメット、
あ
ん中にこう火を下に入れて焼いて、それで肉を食った。
へえ、うん、そうなんだ。そうそう、
だから焼肉には支配されたあのモンゴルの兜の形が残ってるわけだ。へ、面白いよね、
はい、
さあベトナムの方々も中国周辺国として生き延びた民族なんでありますな、うん、明日はベトナムの文字について触れてみたいというふうに思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
漢字とアジア、今日はあのベトナムの方に漢字文化圏だったんですよ、
はい、
ここ、うん、でチューノムという独特の意味と音を組み合わせた言葉、文字を使って、でこの石川先生がおっしゃるんですけども、やっぱりもうちょっとみんなクールになろうよと。巨大な文明っていうのは中国で起こった、その中国に起こった文明の余波、波で我々は出来上がった、だから中国文明の一種、血は同じなんだと、
はい、
名前からしてそうだ。
名前、
あの日本のことはどういう字を書きますか？
日の
本ですよね、はい、で日の本っていうのはどっから見た風景かということですよ。
中国ですか？
そうなんです、うん、中国から見ると日本は日の昇ってくる方角にあるという方角を示しただけなんです、うん、
はい、
それを日本は自分の国名にしたわけですな。朝鮮というのはもうはっきりしております。これは名付けた人が中国人です。中国の皇帝、朝鮮の人がもらいに行っとるんですよ、名前をください。それで朝鮮という名前をもらってありがとうございますって朝鮮の人はお礼を言ったという。だから名付け親は中国人、
はい、
日本は中国から見た方角のことであって、うん、国名ではなかった。それと同じようにベトナム、
ベトナム、
ベトナム漢字で書けますか？
わあ、わかりません。
ああ、それは分かんないとね、
はい、ベトナムってどう書くの？
越南。
あ、越の南、越南か、
うん、だから
ベトナム、
うん、でこれも越の南側にある国という意味ですから位置なんですよ。
はあ、
何もかにもの始まりは中国の漢字文明から私たちは始まったんだと素直に認めましょうぜというのが石川先生の言葉、
はあ、それで中国は真ん中ってことですもんね。
そうです、
中華思想です。俺たちは真ん中と、
はい、真ん中に光がある。
そうかそうか、
はい、で周辺は真っ暗、私どもは真っ暗な世界の蛮族、野蛮人、
はい、
中国の方からは東の恵比寿か遠いって言われてるんですね、
はい。
で元という国が起こった時に、この元というのがあまりにも中国でも横暴なんで三者三様で喧嘩をするわけですな。日本は外壁の地方であります福岡あたりでなんとか台風生かして勝ちを拾いまして、朝鮮はもういじめられる、ベトナムは撃退する、ずっと元と戦い続ける。でこのベトナムは中南という独特の言語ですけれども、数字の1、
はい、
発音はね、1のことはボツっていう、
はい、
2のことはあの 台湾の台、それで1、2、
はい、
だから2というのは台湾の大会で数字の2なんです。
うーん、
こういう漢字と自分たちの言葉っていうのを組み合わせて作っていく。例えばあの指導者のことを、これ一文字で指導者と呼んだらしいんだ、
はい、
企業の木っていう字がありますね、
はい、
あれは人の下に止まると書きますけども、
はい、
これはあの人の下に上っていう、その止まると書かない、棒が一本足りない、
はい、
これは指導者と読む。これズバリ人が立っているからって、
うん、分かりやすい
です、ね、上の字、上に人が立っているから、うん、これで指導するの死になるわけですね、
はい、
格のごとく日本でいう国字のような文字をどんどん作っていって自分たちの言語にするんですね。ところがこれもねやめちゃうんですよ。中国もなんか頑張って広めてくださいよ。これね漢字が理解できるとね、あのベトナム語って簡単なんですよ実は。ありがとうのことをカンノンって言うんですよ、ベトナムの言葉で、
はい、
カンノンって若い人が漢字が書けたらね、日本人にはもうこの漢字だけで通じるの。カンノンって言うんですけど、どんな字だったかというと恩を感じるって書くんです。それがベトナムのありがとうなんですよ、カンノンって。わかりやすいでしょ。
わかりやすい。
やっぱりフランスの支配とかあり、ベトナム戦争等々あり、異国の国に踏みにじられたベトナム人はなんか嫌だったんでしょうな、うん、昔サイゴン、今ホーチミン市っていうのかな、あそこ行って歌を歌ったことがあったんだけど、あそこの楽屋の絵見てたら象に乗ったベトナムの兵士が中国軍をやっつけてる絵なんですね。首都ハノイ、
はい、
あれも漢字で書くと河内って書くそうですな。
え、
河内、
河内って大阪の、
大阪の
河内、
うん、河内って書いてベトナム語でハノイって読むそうです。
わー、なんかぐっと身近になります ね、
ね。ですから漢字さえできれば我々は深き心情を語り合える、そうなんですな、アジア人同士になれるんでありますよ。この続きまた明日のライターの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
漢字とアジアでありました石川博士の主張というのをご披露しております。繰り返しになるが縄文文化は日本の始まりとしておる学者諸君が多い。しきりにそこからさも今の国家が出来上がったように語っておるが、これは誤りである。アジア圏における文明の始まりはすべて秦の始皇帝の天文による文字統一からアジアは始まったのである。考えてもみよう、縄文の日本の人口はわずか7万5000人程度、それで文明文化と言えるか。これが弥生になると50万から150万人が中国から渡来し、大和、和を作ったのである。これが日本の始まりである。朝鮮もまた中国文化の亜種であって、中国文化から見るとそれはアジアの一地方である。日本語の原型をタミールやロシアの一部族のウラル、アルタイに求めるのは無意味で、日本語の大元は中国語であると考えるのが妥当だという。
はい、
そして石川先生はこうもおっしゃっております。漢字の源泉たる3200年前の殷の甲骨文字、貝という一文字がある。貝は殷において貨幣として使用され流通した文化である、
はい、
がその貝が沖縄の小安貝であると断定した白川静香氏に対して、私は大きな疑問を持っている。
はい、
大和などよりも琉球はもっと深い大陸との関係がありつつ、漢字を取らず大和のひらがなを文字文化として採用したのが琉球文化であるという、そういうお立場なんでありますですね。
はい、
琉球が日本から取り込んだものはひらがなだけだ、文化的には中国との結びつきが深いんだとこうおっしゃっております。ちょっとこの辺がね、先生、石川先生ごめん、よく理解できておりません。だけど先生のお説は今ラジオで紹介したということであります。アジアは中国が始めたんだ、認めようではないかっていうね。しかし石川先生、お言葉を返すようですが、例えばヨーロッパにおいて彼らを侵略し支配したであろうローマ、あるいはギリシャに対してものすごい憧れが イギリスやアイルランドにもあるというのに、なぜ日本は、あるいは朝鮮は、あるいはベトナムは、唐や隋の文化、あの漢字を教えてくれた秦という大帝国に関して憧れがないのはなぜなんでしょうね。そう思いません、かなさん。
そこまで考えたことがないですね。
考えたことがないか、ここまでな、特に日本は天神様の菅原道真から中国離脱の歴史、千年ですよ、
はい、
で仲良くしたいと願っているのは私韓国だと思うんですよ。朝鮮半島の半分の北朝鮮はやっぱり父のごとく中国を慕ってるわけで、まあ、今も韓国の支配者の方は日米なんかよりははるかに中国の方が、それはやっぱりこう歴史的な血統が習近平さんに引き付けられるんじゃないかな。でも日本ってね、そういう意味じゃ本当にあの変な民族だね。変であるっていうのを理屈ではなく感じつつ胸に抱いておきましょうね、
はい、
で私ね一つ思うのは、日本が国としてまとまるのはどんな時かって考えると、外から攻められた時にこの国まとまるの。この国をまとめるのは外敵と震災。この時に日本人ってものすごい日本を感じるんだよね、
はい、
そこにこの国に生きる面白さとダイナミックがあるような気がするんですよ。今石川先生に向かって話しております、
はい、
皆さんどう思いになるか。この辺武田流なんでね、きっとここにあの方三浦
瑠璃さん
きっと笑われると思いますけどね、静かに言われたよね、観光客まだ足りないんだって。
足りないですかね、うん、
まだ少ないです。
ちょっと菅三順さんみたいになってますけど、
ごめんなさい、もうやめた、菅さんごめん。その時に三浦さんの中にあった言葉で、英語が話せないってのはかなり致命的らしいぜ。
うーん、
英語が、うん、アジア圏の中でこんなに下手ないないって。
確かに韓国の方なんてタレントさんでもものすごい上手ですもんね。
だからフィリピンの人、
はい、
シンガポールの人、
うん、
英語なんでだと思う。
なんで、
俺はね上位だと思う。
ちょっと待ってください。
あのね、日本人の中に皆さん、ここちょっと偏見に満ち溢れておりますからね、心静かに聞いてくださいよ、
はい、
英語がとても上手な人に対する一種警戒心ってありますよ、
うん、
日常の会話の中で英単語がポンポン出てくる人に対して、
あ、ちょっとイラッとします
だろ、
うん、
ちょっと熱いものに触るとワッワップスって言ったやつがいる。ごめんなさい、話がデタラメな方向になってしまいましたけども、とにかく一生懸命まだ相勤めますんで、皆さん切らずにまた戻ってきてくださいね。今回は言語というのでアジア圏というものをざーっと触れてみました。来週はまた違うネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。